書の御言葉はヤコブの手紙4章13節から17節。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようと言うべきです。ところが実際は誇り高ぶっています。そのような誇りはすべて悪いことです。人がなすべき善を知りながらそれを行わないのはその人にとって罪です。よく聞きなさいとあります。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち。まあこの後のところを読んでいくと、そういうふうにあそこへ行って1年間滞在して金儲けをしようっていうのは良くないことなのかなと、こう私たちは受け止めることと思います。でも皆さん、これは本当に良くないことでしょうか。世の常識から言ってです。もしと言わず、皆さんもおそらくしたことがあると思いますが、子供たちあるいは若者たちを相手にしてですね、どうだ将来何になりたいんだと、いや私はこういうものになりたい、これをしたい、こういう仕事で本当に自分の力を発揮したい、私たち案外こういうことを期待して若者と話をするし、また私たち自身も自分の将来に関してこういうことをしよう、自分は人といろいろ接するのは得意じゃないけれども、一人でコツコツと事柄に取り組むのは得意だし、自分は自分の才能を考えるとこういう分野かな、そしてこれをしよう、こういうふうに私たちも考えたり、あるいは子どもたちや若者たちが歩んでいくときにそういうことを期待するんではないかなと思うんですね。反対にですね、どうだ、将来どうするつもりだ、いや僕は分かんないな、もう人生儚いから明日のことはどうなるか分からないし、だからまあどうなるか分かりません、こうもしも若い人がですね、あるいは子供たちが子供らしくもなく若者らしくもなく語ったらですね、とても反対に心配するんではないでしょうか。そういう意味でですね、ここで言われていることは普通のことを言ってるわけです。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち。金儲けをしようとあるからですね、金銭はあらゆる悪の根だと言ってですね、まあ聖書を知っているもんですから、金儲けは良くないよな、人助けをしよう、これだったらまあいいかな、これもまた間違いでしょう。金儲けをしよう、私たちが何事か仕事に取り組むときにですね、お金を無視してその仕事をする人誰もいないと思います。それはボランティアならそれがあるかもしれませんが、でもボランティアだってどこかからその資金の援助を受けずにできるものではありません。もし会社に入ってきた人がですね、働いていて、いや自分は金儲けするつもりはありませんなどと言ったらですね、面接でもうその人を受け入れるわけにはいきませんね。 ちろん金儲けが第一の目的になってそれを追い求めるようにしてというわけにはいかないでしょう。これは後からついてくるものですから、そういう姿で全ての仕事が営まれていますね。これが間違えてしまうといろんなものが狂ってしまう。そういう意味でここで言われていることは全ての人に当てはまることです。全ての人に、今日か明日これこれの町へ行って一年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たち、これは生きている限りいろいろな仕方で私たちが繰り返すことです。繰り返すことです。またこういうものがなければならない、その人なりに与えられた条件、その中でですね。だけども何がここで問題なのかといったならば、神様の前で自分を知ることなしにそれをしているということです。これもまた全ての人に当てはまることですね。神様の御前で自分を知ることなしにしているということです。14節はこう続きます。あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。これを分かっていないということです。しかしここでは特に強調して申し上げなければなりませんが、神様の御前でということです。先ほど申し上げたように神様の御前も関係なく、ただこれをなんとなく知識として人間の人生ってのは儚いもんだと、まあだから先のことを考えたってつまらない、またそんなことどうでもいい、こういう姿へと進んでしまったならば、これもまた間違いです。まだあるいはですね、第三者がですね、若者やあるいは子供たちが将来に対して、ああ自分はこういう分野でこういうことをして本当にやってみたい、まあ大人の目から見るとですね、これは無理だろう、これは違うだろう、そう言ってですね、若者や子供たちがそういうことを言うたびに、これは違うだろう、人生は儚いぞ、これは違うだろう、明日のことはどうなるかわからないぞ、これを人間がいちいち潰して歩くならば、そういう人には若者や子供を近づけされる、近づけするわけにはいきませんね。人が言うことではないということです。神様の御前でということです。神様の御前でということです。その人を作られた神様の御前でということです。そしてその人をこの場所にこういう仕方で生かしている神様の御前でということです。神様から言ってもらわなければなりません。神様から分からせてもらわなければなりません。人が周りから中途半端に教えることのできるような事柄ではないんですね。またこれを本当に学ぶときにはその人自身が神様に祈って教えてくださいと、そういう姿で初めて学べることがあるんです。聖書の中で今日牧会の祈りの中で祈った祈りでありますが、詩編の39編、ここには教えてくださいと始まる祈りがあります。教えてください、教えてください、何を教えてくださいなのか。主よ、私の行く末を、私の生涯はどれほどのものか、いかに私が儚いものか悟るように。詩編の39編の5節です。ご覧ください、与えられたこの生涯はわずか手の幅ほどのもの、見前にはこの人生も無に等しいのです。ああ 人は確かに立っているようでも全て虚しいもの。ああ、人はただ影のように移ろうもの。ああ、人は虚しく悪せくし、誰の手に渡るとも知らずに積み上げる。これを教えてくださいと言っているんです。これが本当によくわかるように。望みをかけるべきもの、かけることのできないものに望みをかけないように。望みをかけることのできるあなたを本当にはっきりと見ることができるように。8節はこう続くわけですね。主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょう。私はあなたを待ち望みます。これが福音です。福音によって生きるということです。神様と共に生きるということです。神様と共に生きるとは今日生きるということです。今日生きるということは明日が今日になっても神様と共に生きるということです。そのように明日のことを思い煩うこともなく、明日を誇ることもなく、とにかく今日を神様と共に生きるということは、とこしえに神と共に生きるということです。このような歩みを終えてですね、この世の歩みをいつ終えるか私たちには誰もわかりません。だけどもこの歩みを終えて、そしてこの世の歩みではない今日がやってくる時にもなお神と共に生きるということです。これが永遠の命です。これが望みです。これが動かない望みです。この望みにまずしっかりと焦点を定めて、その上でということです。焦点を本当に目を注ぐべきところにしっかりと定めて、その上でということです。今日か明日、これからの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようというのが、何が間違っているといえば、1年間じゃなくて2年も3年も10年もやんなきゃ商売は成功しない、こんなことでもないし、あの町は良くないよということでもないし、金儲けはダメだということでもないし、ここで根本的に間違っているのは、神様と相談しないということ。神様抜きにこのことがなされているということです。私たちも改めてこのことをよく自分自身も知りたいと思いますし、若い人々また子供たちも本当に神様と共に歩んでいくことができるように、神様の憐れみを祈りたいと思うんですね。神様はその人に望んでくださらないと分かりません。人間が教え切ることのできることではありません。神様はその人によく望んでくださらないと、その人自身が神様に求めるようになって初めて本当に分かっていく事柄なんですから、人から教えられてもですね、うるさいだけに終わることもあるわけです。でもこれを学んでこそ望みがあるわけですね。あれこれの町に行って1年間商売をして金儲けをしようと言っても、その通りになるわけでもありません。その通りにならなければならないで、改めて我を失う。もうこんな人生、生きている意味ないんじゃないかと、終わったと。自分で決めて、自分で決着をつけるかのようにですね、自分が生まれたい時代に、この時代にこの時に生まれようと思って自分で決めて生まれてきたわけでもないのに、 途中から自分で決めて、これが自分の人生だとして、それが挫折したりうまくいかなくなって途方に暮れてしまう。でもその時に改めて、ここに知恵があるわけです。あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないんだと。わからないのに、なんで明日のことがわかるかのように自分はああしようこうしようとやってきたのか、改めて本当に神様の御前に立ち返る道筋が見えますね。悔い改めて立ち返る道筋です。悔い改めて立ち返る、本当の悔い改めです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧にすぎません。全てが順調に言っていた時には、こんな言葉をですね、心に全く触れなかったことと思います。でも改めて私たちはつまずいて倒れて、この言葉の意味を悟りますね。なんだ自分は本当に霧のようなものだな、終わりだなじゃないんです。こっから始まるなんです。神様がおられるということは、ああなんだ自分は足りん、こんなもんか、霧だな、本当に自分は現れて消えていく、こんな儚いものだなと思った、そこから実は神様と共に歩む命は始まりです。人間の限界が神様との歩みの始まりです。人間の望みの尽きるところが神様を望みとして歩み出す出発点です。繰り返しそこに立ち返らせられます。人々は基本的にクリスチャンを誤解しているんじゃないかなと私は思います。また誤解させるようにクリスチャンが聖書を語ったり、あるいは伝えたりすることもあるんじゃないかなと思っています。人々はですね、聖書を読んで、いやわからない、何を言ってるのか、そうだと思うけどそんなもんかな、こんな感じで受け止めると思うんですが、これは信仰がない人がそうであるように、クリスチャンもしかりだということですね。これが接点です。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎない、このことをクリスチャンの人たちは腹に染み入るように分かっているかというと、繰り返し教えられているのが信仰によって歩む人の姿ではないでしょうか。神様が子として訓練するとはそういうことですね。私たちが信仰を持つ前は、言葉はただ言葉としてあっただけなんですね。世の中のいろいろな金言であったり、いろいろな名言であったり、そういうふうな類のものとしてあっただけなんです。だけども改めてキリストイエスにおいて救われて、キリストイエスにおいて神様に祈りながら、神様を求めながら歩んでいって、初めて私たちは学ぶわけです。自分のことだなと学ぶわけです。また自分のことだなと学んでがっくりするんじゃなくて、神様を改めて知って喜ぶんです。立ち上がります。そこで改めて神様を信じるっていうのは素晴らしいことだな、嬉しいことだな、この喜びが人々を伝道するものにします。喜びが言葉を超えて、言葉である前にです、この喜びが私たちを福音を伝えるものにします。私たちを世の光にします。地の塩にします。神に従う者は何度倒れても立ち上がる、これが聖書の教えです。箴言の24章、神に従う者は何度倒れても、7度倒れても立ち上がるとありますが、この7度というのは完全数ですから、聖書の何回倒れても立ち上がる、 神に従う人は七度倒れても立ち起き上がる。箴言の24章の16節の言葉です。ああ、キリだな。自分ではどうにもならないな。ここから起き上がるんです。やがて現れて消えていくキリに過ぎないな。ここから起き上がるんです。なぜか。神様と共に歩む命だからです。命が新たに与えられたということなんです。信仰によって生きるということは。なんですというと偉そうで言ってしまってから恥ずかしいですが、それを学び続けています。私も神と共に生きる命です。しかしあれこれの町に行って1年間生涯し金儲けしてやろうと言っている時には、そこには神様と共に祈る生きる命の力もなければ、光もなければ、自分勝手にこの世で通用するものに神様からいただいたものを金に変えて、この世で通用するものに変えるというのは、これ金に変えるということですね。放蕩息子の例えにあるように、そして遠くの町に行って神様と無関係に人儲けしてやろうと、こういう姿です。しかし、クリスチャンもこれを繰り返しますね。私も、人の目には分からなくても、こういう姿を繰り返しながらここへ来たことを自分では辿ることができます。しかし改めて、神様を信ずる者として、こんなもので腹を満たしたり、こんなもので喜んだりしているわけにはいかないのに、それで喜んだり、それで腹を満たそうとしている自分の姿に気づいて、こんな豚の食べる餌まで食べたくなっているかとこう思った時に、我に返って神様のもとでは本当に雇い人でさえあんなに豊かに恵みを受けて、そうして平安ではないか。雇い人と出てきますね。あの放蕩息子の例えの雇い人、これは天使ですね。天使です。神様に仕えるもの、天使です。天使たちがどれほど本当に妬みも争いもなくですね、穏やかな姿をしているか。改めて我に立ち返って本当に雇い人の一人にしてくださいと言おうと言って立ち返ったあの放蕩息子を神様が遠くから、父が遠くから認めて本当に飛んできて抱きしめて、よく帰ってきたと。本当にもう宴会だと。これが救いんですね。皆さん、御心があるということです。人間の限界が、あるいは人間の限界という一般ではない、自分の限界が信仰の始まりです。今日の御言葉はこう続いておりました。ヤコブの手紙の4章の15節、こうです。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようと言うべきです。あれをしよう、これをしようという前に、主の御心であればと言いなさいということです。言葉を変えて言うとですね、今自分が生きているこの姿が自分では気に入らないかもしれません。本当はもっとこういう姿でここに生きていたいのにな。こういうことはあると思いますね。不平不満、つきものですから。信仰あればこそそれを神様に対して訴えるならまだよし。訴えることもなしに心の中にそれを溜めてですね、神様を喜べなくなっている。これもまた私たちの姿ですから。でも、主の御心であればとあるように、ここに生きていることは御心なんですね。もっと違った姿だったらよかったに、これは余計なことです。 余計なことといって、これが人生の現実ですから、これを余計なこととして退けていくのは人間にはできません。でもキリストにはできます。キリストにはできます。主の御心であれば生きながらえたい。御心なんだから生きながらえたい。いろいろ不自由な、いろいろこうだったらいいのになと、こう周りを見るとですね、羨ましくもなったりする、あるいは妬ましくもなったりする。でもそういうことはもうこっから退けてですね、この御言葉の中にはそういうものは入ってこないわけです。入れることができません。主の御心であれば生きながらえたい。ここにはですね、人を見て妬んだりとか、人を見て羨んだりとか、こうであればなとか、ああであればなとか、自分の思いに振り回されとか、そういうもの入ってきません。主の御心であれば、この姿でこのままで生きながらえたい。あのことやこのことをしよう、勇気ですね。本当に生きる勇気です。今日生きる勇気です。あのことやこのことをしよう。明日のことを恐れず、明日のことを思い煩わず、与えられているものを本当に受け入れて、今日生きる勇気です。あのことやこのことをしよう、そう言うべきなのに、ところが実際は誇り高ぶっています。そのような誇りは全て悪いことです。誇り高ぶってるわけです。これは人から言われるような筋合いの誇り高ぶっているではありません。あなた誇り高ぶってるよと、こんなことを人から言われるような筋合いのものじゃないんですね。神様が言うんです。誇り高ぶってる、なんで私に求めないんだと、なんで私に相談しないんだと、なんで私に訴えないんだと、なんで一人でやってるんだと、また一人で成し遂げるかのように進んでるんだと、こういう誇り高ぶりです。そのような誇りは全て悪いことです。人がなすべき善を知りながらそれを行わないのはその人にとって罪です。なすべき善、これはあのことこのことです。じゃああのことって何なんだというわけです。あのことって何なんだと分かったと。主の御心であれば生きながらえた。だからこうやって生きているのは御心なんだなと。そして与えられているこの自分として、いろいろな欠けもあり足りなさもあり不自由もあるけども、これで生きていくことが御心なんだな。でも改めてそうやって見るとですね、あのことやこのことって何なんだと。私たちもそうですね。あのことやこのこと、ここから礼拝の場では皆さんこうおとなしくこうですね、神様の前に静まってますね。私も含めてここから一歩出たら、あれもやらなきゃないし、これもやらなきゃないし、もう1ヶ月後のあれのことの準備も始めなきゃないし、もうあれこれあれこれもたくさんありますね。改めて、じゃあ一番最初に私たちがなすべきあのことは何なのかですね。私たちが一番最初になすべきあのことは何なのか。皆さん、これ何だと思いますか。皆さん、もしこれ聞かれたら、まあこれはそういう問答する場所ではありませんが、ちょっと心の中で思い巡らしてみてください。何ですか。あのことやこのことと言ったときに、そうか、神様の御心にかなうあのことだな、このことだな。神様の御心にかなわないあのこともこのこともいろいろやろうと思って思い煩っていたけど、あ、これはもう捨てていいな。あのことだな、このことだな、こういろいろ、そういうふうに私たちの考えを巡らすかもしれませんが、でも今度は神様の御心に従ってなすべきあのことこのこともですね、一つ二つではありませんね。改めて神様に向かって真面目に生きていこうなんて思ったら、一番目のあのことは何なのかです。これは休むことです。休むことです。これを目指して私たちは生きてるんです。休むことです。休むとはどういうことか。自分の技をやめるということです。自分の技をやめる。 あれをしよう、これをしようと言って、まず自分でいろいろと思い巡らしていたその技をやめる。あれはどうなるんだ、これはどうなるんだと思い煩っていた自分の技をやめる。神様の御前に本当に静まるということです。ここにこそ力があるんです。先ほど見た詩編の39編もそうなんですね。自分の人生がどれほどのものか、どれほど儚いものか、教えてください。それが分かったときに、この人は、ああ、じゃあこの人生も終わりだではないんです。私は主に望みをかけますなんです。改めて神様を迎えるんです。改めて神様に働いていただくんです。そして私たちの行く末において、私たちが神様の御前で自分からこれをしました、あれをしましたと言えるようなもの何もありません。ただ神様に働いていただく、神様がなしてくださった事柄の中に改めて全てを委ねる、休む。これが言ってしまえば簡単ですが難しいことですね。イエス様は嵐の中でも船の中で居眠りしてました。理由は疲れたからである。私たちはそういきませんね。何かこうピンチに陥るともう眠るのも忘れますね。眠っちゃいられない。これはまたさらに驚くべきことでありますけれども、私たちの想像をはるかに超えていますが、実はイエス様は十字架の上でも休んでおられました。究極の休みです。人の子には枕するところもないとおっしゃいましたが、イエス様は船の中でも休み、そして十字架の上でも休んでおられました。私たちもしかりです。キリストの力だけが私たちをこのように休ませます。休むです。お祈りいたしましょう。あなた方は主の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようと言うべきです。イエス・キリストよ、今日主にあって休み、また常しえに休むその安息をますます知り、また待ち望む者として、今日のあのことこのことをしていくものとさせてください。それによって人から認められることもあれば認められないこともあり、また自分で納得できることもあれば納得できないこともあるかもしれませんが、それらすべてを離れて、主よ、あなたの身元で悲しむべき時にはあなたの身元で悲しんで休み、怒るべき時にもあなたの身元で怒って休み、思い煩いにおいても恐れにおいてもあなたの身元で恐れ思い煩って休み、主の御心である限り生きながらえて、あのことやこのことをするものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。